どうもこんばんは、高橋うむみです。
皆さんこんばんは、なべさゆです。
さあ、始まりました、高橋うむみの勝手に聞きやがれでございます。
はい。
ね、もう11月中過ぎということで。
はい。
来月12月で。
はい。
これでもう、正月、年末年始になってしまうという。
もうすぐ来ますからね、12月になったら。
ねえ、また一つ年を取って。
もうしょうがないですよね。本当
ですよね。そういうことでね、前回に引き続きね、11月のマンスリーゲスト、鈴木健三選手と言っていいのか。
はい。
鈴木健三副部長。
副部長。
にね、ちょっとね、ご本人は、となってますけどね。また来ていただいてますんでね。
はい。
今日もね、根掘り葉掘り。聞いていきたいと思いますよ。
はい、
そんじゃ行ってみましょう。高橋ふもみの。
勝手に聞きやがれ。高橋ふむみの勝手に聞きやがれは、すべてのエンターテインメントをサポートするランラビットランの提供でお送りいたします。11月のマンスリーゲストはプロレスラー共同テレビジョンプロデューサーの鈴木健三さんです。
こんばんは。
あんまり言うと殴られちゃう。
本当だ。恐縮されない。パンチされちゃう。
そうそうそうそう。いや、本当ありがとうございます。また来ていただいて。
ありがとうございます。ところを
もうね、前回ももう感無量でした。だってさ、テレビで見てたわけじゃん、うんうん、俺は、
はい。
ね、まあね、いろいろここの番組にも、藤波選手とか、
はいはいはい、
藤原組長とかも来ていただいてますか、うんうん、あと大谷慎二の選手とかもね、はいはい、来ていただいて、そしてまた今度鈴木選手に来ていただいてるというね。
はい。
もう全部プロレスラーにしようかな。毎回。どう？
スペシャルでね。
そうそうそう。まあそれはね、またちょっと僕も大人の事情があるんだよ。まあね、前回はもう WWE のちょっとね、僕も、結構詳しい方なんだけど、聞いたことないエピソードをちょっとお聞きしたりしてね。
初出しかもしれない。
まあ前回はね、前回の放送は番組アーカイブの方にね、
はい、
上がっておりますので、ぜひね、
はい、
この放送が終わった後に、すぐに聞いていただければ、
はい。お聞きください。
これもう必聴でございます。
はい。
ね。ほんで、まあ前回いろいろ、まあプロレス絡みの話、お話したいただいたんですけども、やっぱりね、僕は多分鈴木選手は嫌がると思うんですけど、うん、猪木問答の話を聞いた。こう伝説のですね。
猪木問答ね。
そう。2002年の2月1日北海道。倉庫体育センターですね。
うん、
これはもう新日本プロレスがちょっとね、選手とか会社の上層部が、もう言っちゃっていいですね。全日本プロレスというね、ライバルの会社に全部行ってしまったんですよ。んで、そういう状況の中、
はい、
まあ、猪木さんは格闘技路線に走っておりまして、
うん、そう、
そう、当時プライドとか。
うん、
で、でもやっぱり新日本プロレスは僕が見てた昔からの新日本プロレスはやっぱり、ガチガチの、ね、
うん、
試合を展開するというね、はい、ストロングスタイルの団体だっていうのがあってね、ちょっとその当時、長野選手が、うん、ちょっと反響を翻してですね。試合終わった後に猪木さんを呼び込んだんですよ。で、猪木さん、俺はここのリングでプロレスをやりたいんだと。
そうそうそうそう。
マイクで言ったんですよ。はい、猪木さんを呼んで。そしてやっぱり猪木さん頭いいんで、まあ時間稼ぎというか、
うん、
そうかと。で、他に意見のある奴はいるのかって言った時に、鈴木選手がみんな上げられちゃったんですよ。
そうそうそうそう。
そう。それでも、鈴木選手とか、当時、棚橋選手とか、みんな、永田選手とか、中井選手とかいたんだけど、状況知らないわけですよ、みんな。
うん、
報告もないから、
うん、
選手には。で、何も状況知らないうちに挙げられされて、お前どう思うんだって猪木さんにマイクをつけられるわけですよ、一人一人。
お前は何に怒ってんだみたいな。
もう、全日本に行った人たちですとか。
うん、
いうことを言って、鈴木選手の番に回ってきたんですよ。
そう。
そしたら、なんて言われたんでしたっけ？
僕の明るい未来が見えません。って、 噛みながら言っちゃったんですよ。噛みながら。僕の明るい目は見えませんみたいな。でもね、これ裏話があって、登った時に、長野さんがもう未だに言うんですけど、もう僕もこの映像見るたびにもすごい恥ずかしくなるんですけど、これもう裏話があって、僕はリングに上がった時に長野さんがこう寄ってきて、耳元で、健三、お前面白いこと言えよってこう、いきなり無理、無理、と思って、それでも僕はその時点で頭が真っ白になって。
そうですよね。
で、どういうことだ、何を俺は言ったらいいんだと思って、で、猪木さんがそのね、マイク回されるわけですよ。
うんうん、
で、本当は、ちゃんと言いたかったことは、新日本プロレスの明るい未来が見えない
んですよ。主語がなくなっちゃったから。
それを、こういうアントニー猪木なんか、道場で見たこともないし。もうほぼ初対面みたいな感じ。
神だからね。
あ
頭真っ白になって、蝶野さん、こう言われてるし。で、僕の明るい未来が見えませんってなんかよくわかんないこと言っちゃったっていう。
そうそうそう。
それが本当の。
そう、みたいですね。蝶野さんは言ってないって言い張ってますよね。
でもね、その後蝶野さんが、もう、寄ってきて、健三、ナイスコメントって言った。
それはなんか言ったって言ってましたね、本人は。でもその面白いこと言えたら俺は言ってないって言い張ってる。
勝手に言い出したってことになっちゃったんですね。
鈴木選手は絶対言ったって言われたって
本当にね、もう本当に無理なことやる。僕ね、先週もチョンさんと一緒でね、もう、
はい、
仕事のあれで、本当にもう時間に遅れるのが心配で、
あ、はいはい、
入りに。でもね、それで一緒に遅れたんですよ、蝶野さんと。
あ、はいはいはい。
で、分かったことは、蝶野さんは時間通りには出るんですよ。
はい。
時間通りに出るんだけど、で、一緒に八王子まで行ったんですね。
はい。
あの、レック株式会社のちょっとお仕事
で、はい。はいはい。
で、蝶野さんは渋滞を回避しようとして、ナビの最も的確な情報じゃないですか、ナビ。
はいはいはい。
今の現代は、ね。はい、はい。こう、分かってる、通信分かってる。はい、そのナビに、反抗して違う道を行くという。
あ
お
それで、毎回、渋滞にはまっていくっていうのが、蝶野タイムの。
なんで反抗しちゃうんですかね。
いや、俺の方が分かってるみたいなこと言って、一緒に乗って、いやいや、もうこっちで行ってくださいよっていう時間があるんです
。そうですよね。
いやいやいやいや、こっちの方が早いからって降りちゃったりして。それで、1時間半で行けるところ、3時間半で行きましたから。
倍以上？
倍以上か。これが蝶野タイムの原因なんだと。
なるほど。まあ、なかなか蝶野さんもすごいですね。
すごいですね。
ねえ。まあね、その、さっきの話にまた戻って嫌かと思うんですけど、
は
い、僕は自分の明るい未来は見ませんと、カミカミで言っちゃって。
はい。
で、その後、猪木さんが答えるんですよ。それに。
うん、
見つけろ、てめえで。
あ、そうそうそう。
これで終わったって。
じゃあ聞くなよって話だ
ぞ。確かに。
で、やっぱり僕もね、あれ見たときに、テレビで見たときに、うん、やっぱ猪木さん頭いいなと思いました。あれは、まあ逃げるわけじゃないけど、ちょっと ごまかし入ってるじゃないですか、みんなにこう、聞くあたり。だからすごいな。
いやでもね、僕、それも前、棚橋さんとちょっと、まあ今よく飲むんですけど、はい、彼の場合は、その猪木さんの、その立ち回りをもう読んでいて、うん、で、一番最後に、もうとりあえず自分の意見だけを言おうと思っていた。
そう
です
ね。
だから彼は、まあ、そういう立ち回りもあるんだと思って。
うん、
勉強になりました。
なんかね、蝶野さんが、そこがタナと鈴木の違うところなんだ。人生の分かれ道だったんだ。
そうそう。
あの時お前がちゃんと言ってるのはもっと人生違ったんだとか。
いや、それは
言っちゃうんだよ。
あんたのせいなんだけど。
あんたが耳元で囁くから真っ白になったんだっていうね。そういうエピソードがあったんですよ、実は。
ああ、すごいですね。
ねえ、もうこれ聞きたかったんですよ、今日。ご本人から。
いやね、でもね、僕、去年とかずっと猪木さんともお仕事をさせていただいたんですけど、うん、
はい、
そのことはさすがに聞けなかったですね。
あ、やっぱり、ね、いや、そうですよね。
お願いだから忘れていて会長って思ってました。
まあ、どうでしょうね。でも、まあね、ちょっともう残念ながらお亡くなりにな られて、
ね、
僕 もう大ショックで1週間くらいもうちょっとかなり落ち込んでたんですけど、
うん、
晩年はどんなもう。
いや、すごくね、うん、あれなんですよ。私のためにですね、
はい、
もう辛い体を起こしてね、はい、いろいろ取材をやらせてくれたりしたんで、はい、まあ本当に 僕のイメージとしては、すごくこう、思慮深いというかですね、はい、相手のことをこう思って、はい、何を欲してんのかなっていうのをすごく考えて接してくれましたね。
まあやっぱり、まあ大スターというか神ですからね、僕から言わせていただいても、なんかファンサービスというか、うん、まあアントニオ猪木像っていうのをちゃんと自分で持ってて、もう本当にお体ね、後半なんか大変だったとの最後のあの、YouTube の最後の言葉でも、はいはいはい、そうですけど、多分めちゃめちゃ大変、辛かったと思うんですよ。
もう息を吸うのもぜいぜいぜい
です、うん、そうですよね。って言ってたんだよね。でもあの、パッとカメラ行った時にこう、ベッド上げて、いやー、ちょっと、ギャグとかも言って、もうすごい人だなと俺も泣いちゃって、見て、もう中見ちゃったんですけど、いやーやっぱりあんな人はもう多分二度と現れないですね。
優しいんですよ、すごく。
ですよね。
すごく優しくて気使っていただいて。
なんか自分がもう全然食べれないのに、食べ物を用意してるから遊びに来てよって電話したりとかもされてたみたいだし、自分はもうガリガリ君だもんね、最後食べてたの。そうですもんね。ガリガリ食べてましたよね。食べたいって言って。でも食べた後調子悪くなるらしいんですよ。やっぱりもう体が。だからね、もうちょっと猪木さんはもう。じゃああれですか、先ほどちょっと話しましたけど、その、例の猪木門の時、もうほぼほぼ初対、まあ面と向かってみたいな。
そうですね。ほぼ、ロサンゼルスの修行時代に一回お会いして、うんはい、で、猪木問答でお会いして、で、辞めて僕は WWE に行ってから、はい、ちょうど同じ時期に猪木会長もニューヨークシティ、はいはい、マンハッタンに住んでて、はいはい、その時にも会って、
なるほど。
それがね、病院で猪木さんが、こう、ね、こう、なん、点滴をしたんですよ。
はい、
で、僕も病院に、たまたま神さんが熱を出して行って、はいはい待合室でね、
はい、
入ったら、猪木さんっぽい人がいたんで、
猪木さんっぽい人。
僕一回部屋を出たんですよ。
はい、
で、もう猪木さんで会ってほしくないなと思って、もう一回見たら、猪木さんだと思って。どうするかな、とりあえず挨拶行くかと思って挨拶に行ったんですよ。
はい、
挨拶に行って、で、お前は今何試合やってんだって言われて、はい、今アメリカで週に5試合ぐらいやってます。はい、そうか。俺は今、ブラジルから帰ってきたとこだ。みたいな話をされて、言われた瞬間に、その点滴の管が入ってる右手でバチンってビンタをされたって。
いきなりですか？
いきなり。
はい、点滴の方で
点滴の方で。
点滴の方で。
僕も、まあ、ビンタされるかもしんないっていう、ちょっと不安は、その点滴をされてたんで、それはないだろうと。
あそうですよね。まさか。
思っていた矢先に飛んできて、それで鼓膜が行ってしまい、なんとなくそれでお疲れ様でございましたと言って別れたという。
はい、
はい。へ
ぇー。それなんで、挨拶なんですか？
なんなんでしょうね。
気合。
とりあえず。
気合
なのかな。で、そう、それでその取材の、その初日、はい、まあ、今回ちょっとテレビ番組やらせてもらったんですけど、はい、初日に、ニューヨークで会ったねって言われて。
やっぱ覚えて
る。それを覚えてるって感じですよ。はい、びっくりしましたね。まさか僕、ニューヨークで鼓膜破れるとは思いませんでした。
そうですね。トークも注入されるとは思わなかったですね。いやいや、でもそれもちょっと初めて聞きましたね。
すごいですね。
いや、周りのアメリカ人もびっくりしました
ね。そうですよね。結構音もしますよね。
音もするそ
うですよね。
でもね、もう変な話ですけども、今となってはもう大切な、ね、ありがたい思い出。
いや、あのビンタいらないだろうと思った
ね。いらない
そうですよね。
まあね、本当にエピソードいろいろ、もう面白いエピソード
ね。
すごいんですけど。まあね、プロレスのお話も前回引き続きいろいろお話してもらいましたが、
はい、
今はね、共同テレビジョンの副部長様でございますので。また俺絶対帰り殴られるよな。こんな
言ってたら。危ないかもしんない。
いろいろね、今まで、作品というかね、はい、制作されてますけども、今後、なんかこう、もう、計画というか企画的なものってあるんですか、ね、まあ、家の範囲で結構ですけども。
まあ、僕が今、メインでやってるのは広告代理業で、まあ、今、プロレス界でも有名なレック株式会社、激落ちくんの、まあ、そこのいろいろ広告といろいろやらせてもらってますね。はい、で、まあ、今後今やる、今、制作に入っているのが、BS 富士。
はい、
で、毎年年末にやっております。
はい、
反骨のプロレス魂。はい。今回は6ですね。6。
シリーズですね。
はい。はい、で、ちょっと大谷慎二郎バージョンをやろうかなと思ってますね。
まあね、あのうちの番組も出ていただいて。
ああ、そうなん
ですね。まあその後に、まあ、いったちょっと事故があったってことで、うん、僕もかなりまたそれもショックででしてね。
まあ今だからこう、大谷さんが伝えないといけないことっていうのはすごく多々あると思って。
ですね。
で、まあ彼がやってきたそのいじめ撲滅であったりとか、うん、もう本当に今言わないとそういう、このタイミングで絶対に言葉を残してほしいっていうのは僕ちょっと強い思いがあって、ね、はい、いい番組を作れたなと思ってます。
ああ、もう素晴らしい情報いただきましたね。
はい。
僕も楽しみにしております、それは。ぜひぜひ。
ちょっと。はい、今の、絞り出すような、この裸の言葉をですね。うん、
ですね。
聞き出したいなと思いますね。
はい、まあね、ご自身ももうレスラーでいらっしゃいますから。
うん、
まあそのあたりはもう裸感というかね。
うん、
その辺で、まあ、繋がってお話は全然スムーズかなって僕は思いますけども。
うん、
まあ話ができたらですけどね。
そうですよね。
まあ、いろんな、この反骨のプロレス魂は、周りの人のインタビューでそのプロレスラー、人として、プロレスラーとしてというところをこう掘り下げていくんですけど、はい、まあ今回もいろんな方のお話を聞いて、
はい、
で、大谷慎二郎をですね、はい、掘り下げていこうかなと。
そうですね。いや、もうぜひ楽しみにしてますんで、うん、素晴らしい番組お願いします。ファンの代表として、
お願
いをさせていただこうかなと。
頑張ります。
いや、今日これね、皆さん聞いてる皆さん本当に楽しみに、になったんじゃないかなと思います。うん、
楽しみですね。
ねえ。いやー、それであれですか、もう、剣道選手は、プロレスはまだ引退されてない。まあ、さっきもね、打ち合わせでもちょっとお話しましたけど。
僕の名称見ましたか？
はい。
そうですね。プロ、京都テレビジョン、制作、副部長。
副部長で。
プロデューサー、
はい。
そしてプロレスラーと書いてますね。
いや、本当に素晴らしい、
ね。これすごいですね。
素晴らしい会社です、はい。京都テレビジョン。もう理解度が半端ないです。ね、
じゃあもう、はい、もうそろそろまたトライアウト受けて、海外に行かれるとか。
それ、うちの社長聞いてたら、おい、お前ちょっと来いって言って
どうなんですか、その将来的なビジョンとしてはやはり、京都テレビジョンの社長っていうことで。
いや
副部長から。
いや、それはわかんないよ、それは。
いや、本当にすごく、こんな、レスラーを、こう、ね、雇用して、
はい。
また社員にしてくれるなんて、そんなね、ことは、こう、ないので、やっぱ、それはもう、やっぱり、共同テレビジョンに尽くしたいですね。
は
い、
ただ、でもね、前回の放送で言いましたけど、もともとね、そのマスコミ系がスタートでいらっしゃるから、
確かに。
そういう変な話、スキルは、お持ちなんで、
まあ、
そこはね、ただ単にプロレスだけやられてた方じゃないっていうのはあるんじゃないですか、やっぱり。
ただ、こう、チャンスを、やっぱり与えてくれたっていうところには
もう、なるほどね。
全力で、あと何年でしょうね、65まで、
はい、
勤め上げたいと。
あ、65までですね。はい、65で退職っていうことですね。
60で退職してまた再雇用で65まで。
5年ね。
5年ね。
わかりました。そうですね。まあ、猪木さんに言われたように、未来は自分で見つけると。
見つけろと。
てめえで見つけろと。言われた。
ここまで繋がってきます ね。
もうでも自分の明るい未来が見えませんと言いながら、もう結構明るい未来見えてきてますね。
いや、だからそれは僕の明るい未来が見えないって言ったわけではなくて。
そうですよね。
新日本プロレスの。
わかってますよ。わかってますよ。すいません。なんかこう、か掘り下げすぎですね、俺。絶対俺殴られるな、
本当ですよ、もう。
お前言いすぎだろ、と。
そうなんです。でもそれはもう僕の明るい未来が見えませんって言ってるんですよね、確かに。
言ってますね。
言ってるんですけど、はい、そういう問題提起じゃなかったんだけども、はい、それも本当、蝶野さんのね。
蝶野さんもね、頭のいい方なんで、やっぱりちょっとなんか面白いというか
。でもまあいろいろ今でもやっぱり、ケンカドウさんっていう。
はいはいはい。ゲーム、
そこをちょっといろいろやらせて、はい、うちと一緒に蝶野さんと契約をしてやらせていただいたりとか、はい、なんか未だになんかいろいろお世話になってるんですよね。蝶野さんも長州さんもそうだし、たまに武藤さんもそうですし、
はい、
うん。そういう意味ではなんか先輩方に。
そうですね。結構まあ、長州さん、武藤さん、まあ、蝶野さん、意外となんかビジネス的な人だったんですね。最近のお姿を見ると。
いや、長州さんのまさかの引退試合もですね、はい、ちょっと冠京さん、岩水さんという会社で、はいはい、ちょっといろいろそれもうちが代理で店頭してやらせてもらったりとかですね。はい、本当になんか、未だに なんかお仕事で。
ああ。いいですね。
はい。やらせていただいてます。
まあね。そういうつながりも大事でございますので、うん、ぜひ大切にしていただいて。
未だに先輩方に頭が。
縦社会ですからね。
ここでもうそろそろお時間ということで。
いやもっとね、お話聞きたいんですけど、はい。はい、
リクエスト曲教えていただけますか、
はい、松田聖子の赤いスイートピー。
紹介の仕方が毎回かっこいい。
それは見つけろてめえでって言われますね。はい。わかりました。じゃあその曲をおかけして、もう、11月のマンスリーゲスト、鈴木健人選手お別れしたいと思います。また、いろいろと僕も、なんかお手伝いできることがあれば。
ぜひぜひ。
やらせていただきます。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
11月のマンスリーゲストは、プロレスラー共同テレビジョンプロデューサーの鈴木健人さんでした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様です。
出演室のコーナーでーす。
よろしくお願いいたします。
すごいピースまでしてくれて今回ちょっと心理テストやりたいなと思いまして、
はいはい
はい、
お二人の嫌いな人の条件を3つ教えていただきたいんですけど。
それ心理テストなのか。
心理テストですよ。
3つ、はいどうぞ。
嫌いな人、でもちゃんと挨拶できないとか。
ああ、それ一つ目ですね。じゃあ、
事前に教えておいてほしいな。
じゃあ二つでいいです。二つで。
嫌いな人嫌いな人。
ふむみさんはどうですか。
僕はね、まずやっぱり嫌いな人、空気読めない人。
ああ
、あともう一つは、
はい、
見かけとかじゃなくて、
はい、
心がブスな人。
あ、俺あと品がない人だ。
ああ、じゃあ、お二人ともお二つ、
はい、
教えていただきましたけど、はい、心理テストの結果としては、はい、二つ目に言った条件が、それはあなたの短所です。だそうです。
じゃあ俺心がブスだって
。あ、それは当たってますね。
なんでやねん。
俺はちょっと当たってないの。品しかないからな。
当たってるよね。
どうですかね。
品しかないな、俺は。
あ、そういうテストなのね。怖いね。
なんか私も、うぅーと思いました。
あなたはなんか、なんて言ったの。
私、優しすぎる人って思いました。
ちょっと優しすぎるって、ね、それ、作ってない、それ。
ノーコメントです。
で、これに合わせて曲も考えてきたんですけど、今回はふむみさんの曲を、
ありがとうございます。
ご紹介させていただくということで、
いやいや、もうね、そんな気使っていただく、泣かなくてもいいんですけども。
どんな曲なんですか？
いやいや、ちょっと原点回帰というか、
うん、
アコースティックですね。
最近ですか、これ。
まあ、ちょっと前かな。
はぁ、
で、アコースティックで全て、全部僕が、一人で。
作詞作曲も。
もうもちろん。で、あとハープも、やってる曲で、結構いいです。結構いいです。自分でね、言うのもあれだけど。
どういう時に、
まあやっぱりこうね、自分がこれから前に進もうとしてるときに、今まで何やってきたのかなと、だけどやっぱりもう行くしかないなみたいな、
心がブスだった時を、まあこのままじゃいけないという、
そうそうそう、
そうですよね、
今しめ的な
ね。
なんでだよ。なんかうまくまとめてんな。
いやいや、どっかでまとめないとほら。
そうだよね。
はい、
なんか今 YouTube とかでも聞けんだね、あれね。
全部繋がってんじゃないですか。
ね、まあ、もちろん iTunes とかはい、レコジョクとか全部、
うん、
Amazon Music とか全部入ってんだけど、
繋がってるみたいですね。
Yahoo、
ね、で、YouTube Music、
あ、Yahoo で YouTube で聞けるのね。
うん、聞けますね。
じゃあぜひ聞いてください、皆さん。
はい。
はい。
それでは聞いてください。先月配信リリースされましたふむみさんの曲です。Long Way to Go。
勝手に聞きやがれ、お別れでございます。はい、残念ながら、いや鈴木選手ともっとお話したかったんですけど。
そうですね、面白かった。ね、
まあ、またね、何かの機会に連絡をさせていただければと思いますよ。はい、はい、そんじゃ告知。
次回の放送は12月に入ります。12月6日火曜日20時からです。
ね、もう12月でございますけども。
はい。
ね、また年末に向けて皆さん。お体には十分気をつけてですね。
寒いですからね。
寒いですからね。
はい。
風邪などひかぬように。
はい。
ね。で、ラジオを楽しんでいただく、うん、というところですよね。健康第一ね。はい。じゃあ、勝手に日からお別れでございます。お相手は高橋うもみと、
なべさゆでした。
それでは、またねー。
またねー。
バイバイ。
高橋ふむみの勝手に聞きやがれは、すべてのエンターテインメントをサポートする、ランラビットランの提供でお送りいたしました。